あの人がくれた白い花。唯一、あの人と私をつなぐもの。この花は、何という名前なのでしょうか。これをくれたあなたなら、知っていますか。ねえ、あなた、帰ってきたら、花の名前と、あなたの世界の話を聞かせてください。その子と出会ったのは、あの人がいなくなってからすぐのことだった。彼女は橋のたもとで一人、泣き叫ぶこともなくおとなしく、静かに眠っていた。通りかかると、ちょうど目を覚まして、近くにいた私を無邪気な、不思議そうな目で見ていた。その眼差しは、こちらに何かを訴えかけているようにも見えた。見て見ぬふりをして、素通りするはずだった。けれど、その外見に気がつくと、足が止まってしまった。あの人によく似た色素の薄い髪と肌、そして赤い瞳に私は目を離せなくなってしまった。あまりに真剣な眼差しで自分を見るものだから怖くなったのか、その愛らしく大きな目が潤み、一気に表情が歪んだ。私は慌てて彼女に駆け寄り、泣き出してしまわないようなだめた。そうこうしているうちに、ポツポツと雨が降ってきてしまった。鼓動が速くなるのを必死で意識の外に追いやる。そして私は、人目につかないうちにと決心し、彼女を包んでいた黒い布地ごと、その体を抱きかかえ、家路を急いだ。それから幾とせ、彼女は私のもとで育ち、いつしか私を母と呼ぶようになった。出会った日を誕生日とし、名を与え、食事を与え、本を与え、不器用なりに愛情を注いだ。女手一つで人間を養うには厳しい時代だったが、世話になっている勤め先も大家も、仕切っているのは理解のある優しい女性だった。本当に運がよく、縁に恵まれていたのだ。私とこの子の関係や事情を周囲にはうまく隠したまま、これまで何とか暮らすことができていた。今日も仕事を終えて家に帰ると、パタパタと元気な足音が近づいてきた。
ああ、
ただいま。
おかえりなさい、お母様。
遅くなってごめんね。夕飯にしましょう。
お母様。
この子があそこにいた理由は想像に難くない。昔、親友の家で使用人として働いていた頃に聞いたことがある。稀にこの子のような外見を持った子が生まれてくることがあり、鬼子と呼ばれ、忌み嫌われるのだと。私は病気のことを知らなかったが、とても忌み嫌う気にはなれなかった。まして、この子がこのような見た目でなかったなら、私があそこで足を止めることもなかっただろうから。私は、この子のことを気持ち悪いなどと思ったことはない。むしろ、とても神秘的な外見でいながら、他と何ら変わりなく振る舞う姿を愛らしいと感じる。血はつながっていないけれど、私は、さも本当の娘以上にこの子を可愛がっていた。お腹を空かせている娘のため、夕げの支度は簡単に済ませる。共通の好物である煮物を温め、お膳にあげる。娘はわずかな白米と一緒に、どこか落ち着かない様子でいそいそと食べ終えた。そして 私が後片付けを済ませた頃、おもむろに口を開いた。
ねえ、お母様。
なあに？
私、外に出てみたい。
え、不意に何気なく発せられた言葉に、私は答えることができない。そう、一つだけ。私が娘に満足にしてあげられていないことがあった。私たちはいくら願っても本当の親子ではない。この子が人の目に触れたら、私たちはきっとこう言われる。その髪はなんだ、その目はなんだ。鬼の子のようだ。ならばお前は鬼の親か。旦那は誰だ。化け物の子を拾って育てているのか、などと。ただでさえ、親としての心配もある。この子が外で怪我をしたらどうしよう。迷子になってしまったら、私が働いている間に誰かに連れて行かれたら、あまたの不安に押しつぶされ、私は娘に、決して外へ出ないようにと言いつけていた。私がいない間に、こっそり外へ出ていないと証明する術はないのだが、この子は嘘をつかないし、嘘がつけない子だと思う。この様子なら、かたくなに言いつけを守ってくれているだろう。いつかは解決しなければいけないことだと思っていた。しかし、いざ問われてしまうと、なんと説明したものか悩む。
私、この家から外に出たことがないわ。ご本で読んだことしかないから、見てみたい。
それは、ダメよ。
どうして？私もお外で遊びたい。お友達も欲しいよ。みんなお外で楽しそうに遊んでいるのに、どうして私だけ。
娘が指さした外はもう薄暗く、パタパタとかけていく、いくつかの人影が見えた。
やっぱり、私の、この目と、髪のせい。他の人と、違うから。
今にも泣きそうな顔になる。いくら今まで外に出たことがなかったとはいえ、外の様子を覗き見ることはある。この子も今までずっと疑問を持ってきたのだろう。なぜ自分だけ髪が白く目が赤いのだろうかと。家の中で本だけを読み、母の帰りを待って、心優しい子だから、私にすら遠慮して、その疑問を問いただせない。きっと、もどかしい思いをしてきたはずだ。娘はあまりわがままを言ったことがない。本当に控えめな、手のかからない、いい子だ。そうでなければ、満足に世間も知らない小娘に過ぎなかった私が、仮にも母親になることなどできなかっただろう。そんな子が初めて自分の望みを強く口に出したのだ。叶えてあげなければ何かの罰が当たるというものではないだろうか。わかったわ。
え？本当？お外に出てもいいの？
え、そうね。でも、絶対に私と一緒にいること。一人で出てはダメよ。
ああ、
簡単に許してもらえるとは思っていなかったようで、拍子抜けしたような声を上げた後、すぐにパッと顔が明るくなる。その後、なかなか寝つけないほど喜んで興奮してしまっていたが、それも無理はない。この子にとって外はお話の中でしか存在しなかったものだ。たったこれだけのやりとりでこんな花のような笑顔が見られるなんて、わがままを言っていたのは私だったのだろうか。今までの自分を呪いたくなった。 やはり不安は尽きない。それでも必ず一緒に行動するなら、外でたとえ何があったとしても、私はこの子を守ろう。それが母親である私の役目だと信じていた。ちょうど翌日は少し早めに家へ帰れることとなり、その時を待ちきれなそうにしている娘を見かねて、私たちは外出することにした。最近は寒さも弱まり、少し強い日差しが辺りを染めていた。私が心を決めて手招くと、娘はついに初めて屋根のない麹の土を踏みしめる。その途端、ずっと楽しそうにしていた娘は目を細め、顔をしかめた。
お母様、ちょっと眩しい。
え？眩しいの？大丈夫？
うん、なんだか痛い、嫌な感じ。
目をつむりながら薄暗い部屋の中へ戻ってしまう。けれど、憧れの外界へ出ることを諦めきれず、恨めしそうにこちらを睨んでいた。これまでずっと光を浴びていなかったせいだろうか、と思った。いや、それとも、やはりその体が関係しているのだろうか。この目の色が、やはり見た目以外にも、私たちと何か違いを生んでいるのだろうか。私には原因を知る由もなかったが、娘は日の光を異様に嫌がった。日が沈んで暗くなってから出歩くというのも、むしろ目立ってしまう。どうしたものかと頭をひねっていると、ある考えが浮かんだ。そうね、布をこうやって、頭巾にしましょう。目深にかぶれば少しは楽になるかしら。あまりお天道様の方を見ないようにね。
あ、これならだいぶ楽かな。ありがとう、お母様。
ごめんね、窮屈な思いをさせてしまって。
うん、いいの、お外に出られるなら。
急ごしらえの頭巾をかぶり、もう一度外へ出る。もちろん完全に光を遮れるわけではないが、いくらか楽になったようで、娘は途端にはしゃぎ出した。狭くなってしまった視界は、私が手を引いたり、言葉で教えたりすることで補えばいい。かぶり物は、昔あの人にも同じようにしてあげていた方法だ。つまり、その髪と目を目立たないようにするため、という目的も考えてのことだったが、当然それを口に出すことはしなかった。賢いこの子のことだから、もしかしたらそれも理解してくれていたのだろうか。小さな手をしっかりと握り、道を歩く。いつの間にか夕方に差し掛かっていたので、肌の色もそれほど目立たないようだった。
あれは何？お母様、あそこはどうして人が集まっているの？あの人はどうしてあんな格好をしているの？
お母様、私、こんなに楽しいの初めて。
行く先々で質問をし、楽しい楽しいとはしゃぎ回る。それに答えながら、腕を引っ張られながら、久しぶりに、自分の心も弾んでいるのを感じた。街に、外に溢れている様々なもの、人、場所を、自分以外の視点から改めて見ることで、その度に考えさせられたり、小さく感動したりしていた。稀に、近づいた人、すれ違った人に娘の容姿を気づかれ、ぎょっとされることはあったが、みな 特に何を言うでもなく、騒ぐでもなく、ましてや石を投げつけられることもなく、ただ通り過ぎていくのだった。その度に私はかすかに怯え、胸を撫で下ろしていたが、娘の顔を見ながら歩き回っているうちに、だんだんと気にならなくなっていた。そんなことよりも、娘のこんなに楽しそうな顔は初めて見た。ボロボロの着物も、擦り切れそうな草履も、気にならないのだろう。自分が大地に立って、風を受けて、歩き回れることが何よりも楽しいようだった。楽しい時間は短く感じるもので、気づけば空もだいぶ暗くなってきた。夜になってしまう前に帰ろう。そう伝えて手を引くと、娘は変わらず嬉しそうにこう言った。
お母様、私、もうわがまま言わないから、またこうしてお出かけさせてね。
ええ、そうね。答えながら涙が溢れてきそうになるのをぐっとこらえる。なぜ涙が出てくるのだろう。私はやはり今まで娘を薄暗い部屋に閉じ込めていたことを後悔していたのだろうか。わがままなんてほとんど言ったことがないくせに、そう遠慮がちに腕を引っ張る娘が愛おしくて、私はその体をおんぶして家路を歩き始めた。この子はこんなにいい子で、他の子と何も変わらないのに、私は以前同じような外見の人と暮らしていたことさえあるというのに、差別をしていたのは自分自身だったのだろうか。人々にどう思われるか、何を言われるか、何をされるか、自分自身の過剰な不安が、杞憂が、きっと無自覚に強い差別を生み出してしまうのだ。そう思い至って、名門に過ぎなかったのだと深く自省するとともに、私はようやく心から安堵するのだった。背中の重さとぬくもり、幸せを感じながら。それから、週に一度は、二人で外出をするようになった。ほとんどは大した目的もない散歩だったけれど、娘にとってはどれもが楽しい刺激のようで、とても嬉しそうだった。今日は少し遠出をして、私がこの子を拾う前に住んでいた町へやってきた。そのことを話すと、娘は喜んで、また次々と質問を繰り出してきた。私は質問攻めに答えながら、かつての主人であり、親友だった女性のことを思い出す。この町にあった彼女が嫁いだ屋敷で、住み込みの使用人として働いていた。使用人といっても、仕事の半分は親友として話し相手になること。一緒に遊んだり、ちょっとした相談を受けたり。今にして思えば、気楽な毎日だった。そんな中であの人と出会い、短い季節の中で恋に落ちた。親友も私たちの事情を知り、その成就をひそやかに応援してくれていた。そして、あの人と離れることになる前、彼女の屋敷は大きな火事にあった。幸いにも私たちは皆無事だったのだけれど、家財のほとんどが燃えてしまい、使用人の面倒を見る余裕もなくなり、それを知った私から先に別れを告げ、一人で暮らすことにしたのだ。結局、迎えに来ると言ったあの人を待つ間に、 娘を拾い育てているうちに、長い時間が経ち、今から再び旧友を訪ねるにも、なんとなく顔を合わせづらくなってしまった。そもそも、今もこの町に住んでいるとは限らない。そんなことを思い返しながら、私の足は娘を連れたまま海岸へと向かっていた。ここで、私はあの人と出会い、あの人と別れた。あの時、彼がくれた花は何という名前だったのだろう。私にはわからなくて、結局そのまま枯らしてしまった。今も咲いていないかと見て回ったが、どれも似たような感じがしてわからない。その中から、白い花を見つけて手に取った。答えを知るすべもなく、この花だったのだと思うようにしていた。今では私の大好きな花となり、白い花びらを誇らしげに広げている。ここはね、母様と母様が好きだった人が出会った場所なのよ。懐かしさに耐えきれず、ぽつりと教えると、娘は興奮した様子で驚き、そして、すぐに何かに気づいたように言った。
ねえ、それは、私のお父様？
それは、もちろん、そんなはずはないのだから、否定すればいい。けれど、頭の中で、そうだったらいいのにと思う気持ちの方が勝り、言葉に詰まってしまう。私が本当の母親でないことすら、まだこの子には伝えられていない。返事をする代わりに、手に持っていた花を、娘の頭に飾ってあげた。
お母様？
その人はね、私にたった、一つだけを残して遠くへ行ってしまったの。
そうなんだ。一つだけって？
それはね、この花、あなたの名前よ、ひな。
これが？
ええ、ひなげしの花。白いものはここでしか見たことがないわね、あなたみたいでしょ。
初めて見た綺麗なお花そうね、白くて珍しくてとっても可愛い
でしょ。
うん、
そうだ、ひなの次の誕生日にはこの花をたくさん髪飾りにして送りましょうか。
本当？やった。うんと、たくさん綺麗に可愛くしてね。約束だよ。
ええ、約束よ。ひなげしと周りの景色を交互に眺めながら、無邪気に喜び、はしゃぎ回る。ああ、この子がいれば、たとえ親しい人と離れてしまっても、もし二度とあの人と会えないとしても、きっと私は幸せに包まれて生きていける。この子がいなければきっと寂しさに耐えられず、私はとっくに消えてしまっていたのかもしれない。ひなの笑顔を見ながらも、ふとそんな想像をしてしまい、寒気を感じた。春が近づいてきたというのに、冷たい風が吹く。急に吹くので、驚いて身を固めてしまう。空を見上げると、天気が悪くなってきたことに気づいた。今にも降りそうな雲が増えてきている。そろそろ帰りましょうかと、娘の手を引いた。まだ元気があり余っていたのか、少し残念そうにしていたが、それを差し引いても、娘は上機嫌だった。 渡した花を目を輝かせて見つめながら、誕生日が楽しみだとつぶやく。幸せが終わる時というのは、いつも突然。鬼は、悪魔は、死神は、無慈悲に、冷酷に、当たり前のようにすべてを奪い、平気な顔をして去っていくのだ。そんな影がすぐそばに近づいていたことに、私も、この子も、気づくはずがなかった。
あなたが憎い。私はすべてを失ったのに、幸せそうなあなたが憎い。
あの人と出会った海岸で、私は娘の手を引き、家路につくため、町の方へと体を向け、砂浜を歩く。向こう側から、人影がゆっくりとした足取りで近づいてくることに気づく。黒い形が大きくなっていき、やがて私は、その顔がよく知ったものであることを確信した。
マイ様？
た、え？
それは、親友であり、かつての主でもある、舞様だった。彼女もすぐにこちらに気づいたようで、私たちは足を止め、しばらく言葉もなく立ち尽くしていた。
お久しぶりです、舞様。
たえ、たえ、
舞様！
あまりに懐かしくて、名前を呼ぶことしかできず、私たちは混乱しながらも手を取り合った。あれからもう何年も経っている。その間、一度も会わなかったのだから。いくら同じ町とはいえ、こんな海岸で示し合わせずに出会うなど、驚くのは当然だった。しばらくして、私たちはやっと息を整え、お互い今までのこと、今どうしているかをポツポツと話し始めた。落ち着いてようやく気づいたのだが、舞様は私の記憶よりも随分と地味、というか、質素な服を着ていた。そんなことを思う余裕が出てやっと、私の影に隠れて着物にしがみつく、ひなのことを思い出した。驚くあまりとはいえ、一時でも娘のことを意識の外に置いてしまったのは、不用意だったと言わざるを得ない。舞様も当然ながらずっと気になっていたようで、ひなの顔を覗き込むようにして尋ねた。
ところで、ねえ、その子は？
あ、この子はひなと言って。
こんにちは。
娘はしつけ通りに、行儀よくお辞儀をする。私以外の人にきちんと挨拶をするのは初めてだ。頭を覆っていたかぶり物がスルッと取れ、真っ白な髪の毛があらわになった。他に誰もいないとはいえ、日も隠れてきたとはいえ、娘もやはり心配なのか、すぐにかぶり直す。舞様はそれを見た瞬間に、さっと顔色を変え、微笑みをなくしてしまったかのように見えた。
あの、この子は、病気で。
繕わなくてもいいわ。
舞様は下を向いたままでこちらを見ない。声が震えていた。そして娘に向かって微笑みながら作り声をかける。その笑顔は私が今までに見たどんなものよりも醜いものに見えた。
お父様にそっくりの白い髪ね。ひなちゃん。
え？お父様に？
違う。舞様。舞様は至極当然の思い違いをしてしまったようで、ひなの知らない秘密を 平然と本人に告げた。きょとんとしてこちらを見る娘に、私は何も言えなかった。あの人の子供なんかじゃないのに、心の底ではそうだったらいいのに、と思っていたから。だから、きっぱりと否定することができない。いや、したくないというように、私の舌はうまく回らなかった。
何が違うというの？羨ましいわ、タエ。
舞様はそう言って、娘の顔に触れた。ヒナは一瞬ビクッとしたが、あまりに真面目に顔を見てくるので、動くこともできないようだった。違うのです。この子は。
綺麗な髪ね。綺麗な目ね。あの人が戻ってきたみたいね。私には子供ができなかったのに。何年も何年も、そのことで姑に罵られ続けて、追い出されてしまうまでに。
私は、舞様が発する聞いたことのない声色に恐怖を覚え、つい後ずさってしまう。あろうことか、最愛の娘をそのそばに置いて。
かわいい子。あなたは幸せだったのね、タエ。少ししかいなかったあの人から子供まで授かっていたなんて。ああ。だから、私の元から去ったの。
舞様、落ち着いてください。違うんです、この子は。
それとも、嘘をついたの？あの人は帰ったって？
そう言って、こちらを向く。その瞳は怒りをたたえて見開かれ、とても正気とは思えなかった。子供ができなくて追い出された、と言った。もうとっくのとうに心を病んでしまっていたのだろうか。
憎らしいほど可愛いじゃない。なぜ、なぜ、なぜ、あなただけが幸せになれるの？なぜ私だけこんな目に遭わなきゃいけないの？
私は金縛りにあったように動くことができなかった。娘は怯えていた。舞様はそれを逃がさないようにぎゅっと抱きしめる。そしてしばらく苦しそうに泣いた。
離して。お母様。お母様。
憎いわ。あなたが憎い。タエ。ヒナ。あなたなんて。
下を向いて首を振り、かき乱された髪の隙間から涙が覗く。ポロポロと、それは絶え間なく飛び散る。今までの苦労や苦しみ、辛さが込められた涙は透明な雫だったけれど、足元の砂浜を濡らすのは、それよりもずっと濃い赤い色。涙と血の赤が混ざって、妙に綺麗な模様を描いた。
お、か、さ、
舞様は刃物を隠し持っていた。こんな人気のない春の海に一人でやってきたのは、自害するつもりだったのかもしれない。娘は動けずに、刺された脇腹から血を流し、内臓も切ったのか、しばらくして口からも血を吐いた。私は目の前で起こっている光景が信じられず、ぺたりと座り込んで震えることしかできなかった。あの子が伸ばした手は、誰にも届くことなく宙をつかみ、力を入れることができずに、だらりとぶら下がった。
綺麗な赤い色、綺麗な、綺麗な、綺麗なあなたにお似合いの色。
綺麗な、綺麗なというたびに、娘に振り下ろされる刃。うめき声を上げる間もなく、新調したばかりの服も、 少しの汚れもなかった白い髪の毛も白い肌も、そしてあげたばかりの白いひなげしの穴もべっとりと赤く濡れて地面に落ちた。元から赤い色をした目は見開かれて、私の方を向くため首を動かそうとしたものの、その途中で支えていた舞様の手が離れ、そのまま地面に倒れた。その目は見開かれたまま私を見つめていた。だがそれは私の視点からのことで、この子にはもう何も見えていなかった。見えていないだけじゃない。何も感じない。何も喋らない。あまりのことに声も上げられず、頭の中がぐるぐると渦巻いていたが、それだけはなぜかはっきりと分かった。待てども待てども、あの人は帰らず、私はただ一人、あの子すら失って、私はただ一人、あの子と一緒にいることで、心のどこかで、あの人のことを思い出そうとしていた。あの人との子だと思うことで、心の支えにしようとしていた。何もわからないあの子にそんな役割を押し付けた。それはやはり罪だったのでしょうか。そして、これが罰だというのでしょうか。舞様はあのあと、寄りかかったひなの体を地面へ払いのけ、私の方へ歩みを進めようとしたとき、ただならぬ様子に気づき駆けつけた通りすがりの男衆に取り押さえられた。かつての親友がそれからどうなってしまったのか、私は記憶していない。これ以上、私と娘に手を出せないなら、もう、どうでもよかった。私は正気を失いほうけたまま、やっと自分の体が動くことを思い出したように、心配そうに近づいてきた誰かを振り切り、動かない娘のそばへ駆け寄った。ひなは驚きに似た表情で大きな目を見開き、小さく開いた口から赤い液体をこぼしたまま、その体に流れていた時間を止めてしまっていた。すでに光を失った大きな瞳は、もう私のことも、誰の顔も、どんな景色も映すことはない。もう、その口が私を母と呼んでくれることも、無邪気に笑ってくれることも、ない。あんなに家の外の風景を、太陽の下の世界に目を輝かせていたあの子が、これから先、新しい季節に触れるその度に心を動かして、大きくなっていくはずだった娘が、今は不作法に獅子を砂浜へ投げ出し、まるで捨てられた人形のように、潮風にもてあそばれるがままとなっていた。違う。この子はまた捨てられてなどいない。私は震える手をひなの顔へ伸ばし、そっと両のまぶたを閉ざしてあげた。同じようにその小さな唇も塞ぎ、袖の端で口元の汚れを拭った。まだ体温が残っていて、生きている人形のようだ、と、人ごとのような感想が頭をよぎって消えた。周りで何人かが沈痛な面持ちで見守っていたようだが、これも記憶に残っていない。私と娘の様子を見て撮ったのか、 邪魔しようとする者はいなかった。私はひなを抱き上げ弱々しく歩き出した。造作もなく持ち上げることのできる体、そこから伝わるぬくもりが、先ほどの悪夢がたった今の出来事であり、そして現実であったことを身に染みさせる。この子が体験するはずだったさまざまな感情、自らつかみ取るはずだった笑顔、切り開いていくはずだった未来は、いとも簡単に断たれてしまった。強行に走った旧友への怒りより、情けなく凍りつき、何もできなかった自分自身への無力さ、無念、悲しみの方がはるかに強かった。抱きかかえた体と私の両目からポタポタと雫が落ち、白い砂浜に点々と小さなシミを作った。そのシミを不規則に描き続けながら、私はある場所へ向かっていた。あの人と最初に出会った場所、この海岸にはあの岩場が、あの小さな洞穴がある。別にこの場所はこの子に何の関係もないはずだ。だからこれは私の身勝手な行為だけれど、私がこの子にしてあげられることはもうこれしかなかったのだ。せめてこの子の母親であったはずの私が、最後の姿を目に焼き付けながら手厚く葬るしかなかった。それなのに、残念ながらその後のこと、私は明確に記憶していない。岩肌へ置き去りにできるわけも、まして冷たい水の中へ沈められるわけもなく、結局近くの地面に無我夢中で穴を掘り、そこへ娘を横たわらせ、また土をかけた。息苦しくないだろうか、寒くないだろうか、そんなことを考え、おえつを漏らしながらも、しっかりと土と砂を盛り、娘だった体を埋めた。近くに咲いていた白いひなげしの花が、この海が変わらない限りずっと墓標となってくれるはずだ。いつまでも変わらない海が好きだったけれど、もう海を見ることさえも怖くなってしまった。降り始めた雨の中、呆然自失のまま家に帰ったことは覚えている。数日の間雨は降り続け、まるで空が私の心を人々に伝えてくれているようだと思った。私はただ部屋の中で、何を食べる気にもならず、何をするでもなく空を眺めていた。他人が見たらきっと呼吸をするだけの人形のようだっただろう。周りを見回すと、娘との思い出ばかりが頭に浮かんできて、とても辛く、悲しく、怒りは湧くたびに後悔へと変わり、それでも、もう泣くことはできなかった。気を紛らわそうと部屋の中を片付け始めたが、それも一日で終わってしまい、私は住み慣れた心情を引き払うことを決意した。それからほどなくして私は、荷物をまとめ、世話になった人たちへ口早に別れを告げ歩いて、逃げるように山の方へと旅立った。寺へ入り天の真似事をしてみたり、誰も立ち入らないような山奥へ隠れ潜んでみたり、いくら普通の暮らしを捨てても、 生きることも死ぬこともできなかった。心を失い、本当に人形になってしまったかのようだった。近くを流れる滝の音を聞きながら、私は横たわっていた。虫たちの、また、かすかに獣の声や、静かに流れる外れの音も混じり、空を見つめる私の意識をまどろませた。あなた、今、あなたはどこにいるのでしょうか。せめて、達者でいてくださるでしょうか。もしここで生を終えてしまうとしても、きっと、私は幸せでした。あなたと出会えたから。そして、幸せの終わりに、あの子と出会えたから。まぶたを閉じる、その間際、すぐそばに、白髪の少女が座り、柔らかに、優しく微笑んでくれたような気がした。